さあこのコーナーは星について宇宙について科学についてリスナーの皆さんにもっと身近に感じてもらおうと大阪市立科学館の方をお招きし楽しく学んでいこうと思います。さあクリスマスもねいよいよ今週末でございます。プラネタリウムデートでロマンチックにというのもいいですね。さあこのコーナー3回目となる今週は大阪市立科学館の学芸員西野愛子さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは、西野愛子と申します。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まず西野さんは、はい、その科学館ではどういったお仕事をされていらっしゃいますか？
あ、日々ですね、プラネタリウムの投影をさせてもらっています。
はい、ってことはプラネタリウムの中で、まあ、声を届けるお仕事と。
そうですね、お星様の話をしたり、はい、解説をしています。
なので今花粉を上げる姿が完全に本物でしたね。
すごく悩みながらこれかなと思ってやっていました。
プラネタリウムでお話されてる方って喋、はい、ってるだけじゃなくて、まあ、映像というかその星の動きもご自身で調整したり、はい、
そうですね、
あとかける音楽なんかも自分で選んだり、
はい、そうですね、はい、タイミングを合わせながら操作しながら喋っています。
すごいでしょ。
いえいえ、
いやもうこれはね私一番驚いたんですよ。だからプラネタリウムこの間行かせてもらって
ありがとうございます。
一人で音声から映像から、はい、もちろん喋りから全部やっていらっしゃるから、
はい、頭の中すごいフル回転しながら喋ってるので
ですよね、はい、そういったところもねえーと思うことがたくさんある。そんな大阪市立科学館なんですが、まあ、年末年始のその、はい、空いている空いてないとかっていうのはもう決まっていらっしゃるんですか？
もちろんです。で特にですね今週末先ほどもおっしゃっていましたがクリスマスイブとクリスマスがちょうど土日ということで、はい、はい、当館も開館しております。
ってことはもうお昼間から、はい、ね、きっとすごい方でしょうね。
そうですね、毎年やっぱり多いですねこの時期になると。
そうですよね、
はい、
その2日間西野さんのナビゲーターを楽しもうと思ったら、
はい、あ、実は私はちょっとお休み。
あ、
ごめんなさい。
ってことは
そうなんです。
そっか、はい、だってね、キラリと素敵な指輪がね光ってますもんね。嫉妬してます。
はい、休み版と、はい、そう、出勤の版といろいろ交互でありますので、はい、たまたま今回そうなんです、はい、毎年というわけではありません。
たまたまですよね。
たまたまちょっとお休みになってしまいまして。
はい、で、はい、でも今日またお仕事戻られるんですよね。
そうなんです、今日は投影を担当いたします。
はい、夕方4時から西野さんのナビゲーターもあるということなんでね、はい、ぜひぜひ行かれる方は、はい、柔らかい声に包まれていただきたいと思います。
ありがとうございます。
さてサイエンスフラップ、毎週テーマを決めてお送りしていきますよ。今週のテーマは何でしょうか？
はい、オリオン座の秘密、星の誕生秘話をご紹介します。
オリオン座聞いたことある。多分星の名前で一番聞くんじゃないかな、オリオン座ってね。
そうですよね、
で曲のタイトルとかにもなってたりしますし、
ね、そうです ね、
はい、ね、冬の星座っていうことなんですけれども、
はい、
改めてどんな星座なんですか、オリオン座っていうのは。
大体もう皆さん想像していただいたら一番わかりやすいなと思うのが、はい、リボンの形を一度想像してもらいたいんです、はい、まあ、もしくは蝶々がこう羽を広げているようなそんな形で星が並んでいる星座なんですね、
はいはいはいはい、
で明るい星が2つありまして、うん、赤い星と白い星があります、
は
あ、はい、
それ肉眼でわかるんですか？
もちろんです、とっても明るいですので大阪市内でもちゃんと見えます。
へ、
赤い星が左上で白い星が右下、まあ、そんな風に覚えてもらったらいいかと思うんですが、うんうん、
なるほどね、
でその間にそのちょうど真ん中あたりに3つの星がこう並んでるんですね、
はい、うんうん
うん、この3つが並んでたら、あ、そのあたりがオリオン座だなって思ってもらったらいいと思います。
それが目印なんですね。
そうですね、赤い星と白い星とその間にある3つの星。
ほー、うん、すごい輝き続けている星がその一等星って言うんですか？
そうです ね、明るい星のグループを一等星と言うんですけど、はい、オリオン座にはその一等星がその2つもあるんですね。これって結構珍しいことで。
あ、そうなんですか？
そうなんです。
そのオリオン座のお話について質問が来ておりまして、
はい、
高槻市のお子様ランチさん、
あら、はい、
すごく聞きたいことがあるんです。ベテルギウスの寿命です。
あ、
ベテルギウスが超新星爆発を起こしたら白夜のように明るくなるって聞いたことがあるんですが、
はい、
その光が届くまでどれぐらいかかるんでしょうか。いつ頃爆発は起こりそうですか。
すごいお詳しい方からのご質問ですね。すごいですね。
これはわかるんですか。
まあはっきり申し上げると分かりません。
はあ、まあそりゃそうですね。
はい、先ほど申しましたその明かり星一等星の2つのうち1つがそのベテルギウスという星なんですね、うん、はいはい、でこの星は随分もう年老いた星だと言われていて、はいはい、星にも一生というものがあって、まあ、私たちみたいに赤ちゃんの星があったり中年の星があったりちょっとシニア層年老いてる星があったりするんですね。でベテルギウスはもう随分年を取っている星だと言われていて、
う
ん、
その寿命っていうかその年齢によって輝きが違うんですか、はい、変わってくることもある。
変わってくることもあります。
輝きが増したり減ったり、
はい、減ったりもあります。はい、でベテルギウスは赤い色をしているんですけど、はい、この赤い色をしている星っていうのが年を取ってると思っていただいていいんですね。
は赤さは、は
い、赤さは実はちょっと年を取ってるな。
なるほど、シルバーマークみたいなもんですね。
そうですね。で、まあ、そのベテルギウスはとても重い星で、うん、重い星の最後っていうのは超新星爆発っていうとってもすごい爆発を起こして最後を終えていくと言われています。でベテルギウスはもう間もなくその超新星爆発を起こすんじゃないかと言われてるんですが、はい、まあ、それがいつになるかっていうのは研究者も、うん、いつだってこうはっきりとあと10年後とか100年後とかっていうふうには言えないんですけれど、はい、まあ、そう遠くない未来1億年とかの未来にはもうなくなってるだろうと言われています。
じゃあその爆発が起きたら、はい、なんか爆発って聞くとすごく怖いんですけど。
そうですね、
地球の私たちには何も影響はないんですか。
そうですね、ほぼ影響ないと言われています。というのもやはり夜空の星ってむちゃくちゃ遠いんですね。
まあね、そうですよね。
太陽とかよりもはるかに遠いところにありますので。
何億光年とか言いますもんね。
あ、
そういう話ではない。
いや、合ってます。ただベテルギウスは意外と何億光年ほど離れてなくて640光年ほどだと。
わからん聞いたもののわからん。
そうですよね、はい、光の速さで640年かかる距離ということなんです。ちょっとそれもピンとこない。
よくわからんでもだからもう遠いとかいう話でもないというぐらいの
ないということですね、はい、つまり今私たちが夜空で見てるベテルギウスの星というのは、うん、640年前にベテルギウスから出た光が今私たちの地球に届いてるということなんです、
ね、すごいことなんですよね。そうなんです。それって改めて考えると
そうなんです。
ワクワクしますよね。
ワクワクします。宇宙は遠くを見れば見るだけ、うん、遠い過去の様子を見ることになるんですね。
うわそうやんなって、
もしベテルギウスが超新星爆発を今起こしてたとしても、はい、その超新星爆発の様子が地球に届くまでには640年かかる。
ほんまやん。だから昭和でもしかしたら爆発してるかもしれない。だから昭和、ね、もう来るかも。
そうですそうです、はい、
知れないですよね。
知れないです。
それも本当わかんないもんなん
です。わからないので、はい、
ちょっとすごいそっちの話にそれていって、はい、ね、オリオン座の秘密の話がすごくこう
でもそれも秘密の一つかもしれないですね。実はそれもそういう話の流れの中で、うん、今回オリオン座の秘密という、はい、番組をさせていただいています。このサブタイトルで星の誕生秘話というものを書いているんですが、
はいはいはい、サブタイトルね、
はい、ベテルギウスは星の最後の姿なんですけれども、はい、うん、オリオン座 の中には星の誕生する秘密が隠されていると。
誕生する秘密、
はい、いうことをお話しさせてもらっています。
めっちゃ聞きたい。
ぜひプラネタリウムお越しいただきたいんですけど。
本当ですね。
はい、
理解できるようにお話ししてくれるのでね。
そうですね、全く難しくなくお話はさせていただいてると思います。ぜひ、うん、美しい映像もですねふんだんにプラネタリウムでご覧いただけますので。
はい、はい、このね今大阪市立科学館のポスターを持ってきていただいたんですが、はい、オリオン座の秘密というね、はい、ポスターなんですが、その写真ですよね、それって、はい、何の写真ですか。その
これはですねハッブル宇宙望遠鏡という、はい、宇宙に打ち上げられている望遠鏡が撮ったオリオン大星雲の写真なんです。
星近くで見たらこれってことですか。
これはですねオリオン大星雲と呼ばれる、はい、星普通の星とはちょっと違う天体なんですね。
雲、雲っていうか雲ですか。
そうです、星の雲と書いて星雲という天体なんです。
はあはあはあ、 へえ、どういう状態なんですかこれは。
これはですね、たくさんの水素ガスが集まっているところなんですね、うん、はい、宇宙にはあの水素ガスがいっぱいあるんですけれど、うんうんうん、それが濃く集まっているところを星雲と呼んでるんです、はい、まあ、雲みたいに見えるので、はい、星の雲と書いて星雲と言うんですが、これほとんどが水素ガスの塊だと思っていただいたらいいです。
じゃあ地球から空見上げてその星雲は見えるんですか？
なかなかあの私たちの目で見える星雲っていうのはほとんどないんですけれども、はい、オリオン大星雲に限っては町明かりの少ないところに行くとなんとなく肉眼でも普通の星とちょっと違ってもやっと見えます。
へー、すごい。じゃあちょっとね、暗いところとか、まあ、空の広くて、まあ、町明かりの少ないところ行ったら、
そうですね、
ちょっと目を凝らしてみると
面白い、見ると面白いだと思います、
ね、すごいワクワクしちゃった。もうね、本当聞きたいこと止まらないんですが、続きはぜひぜひ大阪市立科学館でということでございますけれども、
はい、
大阪市立科学館の最新情報です。大阪市立科学館のプラネタリウムでは来年2月26日までプラネタリウム番組オリオン座の秘密星の誕生秘話を投影しています。今夜の星空とオリオン座に隠された星の誕生秘話をご紹介します。投影スケジュールなどは科学館の公式ホームページをご覧ください。さあ、それでは最後になりました、西野さんから皆様へ一言メッセージをお願いいたします。
はい、はい、当館で今投影していますオリオン座の秘密なんですが、まあ、皆さんもよくご存知のこのオリオン座にはあの星の誕生にまつわる秘密がいっぱい隠されているんです。で、今回はその中でもオリオン大星雲について詳しく皆さんにご紹介しています。この星雲の中で見えてきた星の誕生の詳しい様子、すごい映像を取り揃えておりますので、はい、ぜひまた当館のプラネタリウムでご覧になってください。よろしくお願いします。
はい、来年の2月26日まで行っております。大阪市立科学館の学芸員西野愛子さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。